今からのち、主にある死は幸い。話、金城重弘。
最近は立て続けにこの再臨信徒の死が起こっております。そしてまあ再臨信徒ですから眠りにつくという表現をいたします。そして告別式がだんだん多くなり、追悼式やったり忍ぶ会やったりするのですが、いつもこの告別式をするにあたって使う聖句は次のようなものであります。黙示録14章の13節に、また私は天からの声がこういうのを聞いた。書き記せ、今から後、主にあって死ぬ人は幸いである。御霊も言う、しかり、彼らはそのロークを解かれて休み、その技、金定訳では、その行い、新改訳でも、その行いは彼らについていくとなっています。そう、主にあって死ぬ死人は幸いであるというんですね。そして、ダメだな。やっと、はい。詩編116編の15節には、主の聖徒の死は、その御前に尊いと書いてあります。主の聖徒の死は、クリスチャンの死は、再臨信徒の死は、主の御前に尊いという、御言葉ですね。本当にありがたいことです。告別式と言いますか、まあ、追悼式が終わってからこの間、未信者の遺族の方が寄ってこられて、本当に、ありがとうございましたと言って、そして、良い勉強になりましたと言って、とても喜んでおられました。なぜ主の聖徒の死は尊いのかと言いますと、使徒パウロはこう言っています。兄弟たちよ、眠っている人々については、無知でいてもらいたくない。無知でいてもらいたくない。望みを持たない他の人々のように、あなた方が悲しむことのないためである。死んであとどうなるかということについて、無知の人がたくさんいます。そしていろんな施設があって、人間のこの地上ではたくさんの人がいわゆる欺瞞に陥っております。死んであとどうなるか。主の聖徒は知っているから悲しまないとパウロは言ってるんですね。そう、これは本当に素晴らしい真理であります。そうですね。そう。この追悼式や告別式で何回も話すこと、何回も出席している方々はもう耳にタコができるくらい聞いていると思いますが、聞いてない人が多いので、あるいはインターネットで発信している人たちのために、人は死んだらどうなるのかということを考えてみたいのであります。 なぜ主の御前に主の死は生徒の死は尊いかというと、素晴らしい望みがあるからです。そう。だから前半はもう個別式に何回も何回も来ていらっしゃる方はもう聞いてますが、後半ではもっと突っ込んだ話をしてみたいと思います。まず人は死んだらどうなるのか。無知でいてもらいたくないってんですね。死んだ後、私の兄が東京で共産党員で、一生懸命共産党のために働いていたんですが、その死んだ時に、非常に悲しい、このたくさんの党員がやってきて、2回もう借り切ってお花だけでも100万円使ったそうです。今告別するのに300万ないとできないそうですね。しかしあんまりお金がかかるので、今では家族葬というのが流行ってきているそうです。死んだらどこへ行くのか、墓へ行くのか、あるいは死んだ時昇天という言葉も使います。あるいは永眠するという言葉も使います。永久に眠る。で、私の兄の場合は、もう遠く遠くどこかわからないところに旅立つので、棺に、死体を入れて、そして白い手袋、白い足袋、そして杖を置いて、そしてみんなで別れるとき白い一円玉を入れていくんです。遠いところに旅立つならばね、一人一円じゃ少なすぎますね。少なくとも10万円ぐらいはしなくてではならないでしょうかと思いました。そう、有名なメリー・フライという人の作った詩でありますが、なんとかいう歌手が、私名前わかりませんが、千の風に乗ってという有名な歌がありますね。そう、千の風に乗って、ちょっと紹介しましょうね。私はお墓の前で、私のお墓の前で泣かないでください。そこに私はいません。眠ってなんかいません。千の風に乗って、あの大きな空を吹き渡っています。秋には光になって畑に降り注ぐ。冬はダイヤのようにきらめく雪になる。朝は鳥になってあなたを目覚めさせる。夜は星になってあなたを見守る。まあ、続きますが、私はお墓の前にいませんと言うんですね。あの大きな空を吹き渡っています。つまり死んだ人のね、霊魂がどこかで浮遊しているって言うんです。浮遊してる。だから日本の歌にもね、よくね、聞きますね。ほろほろと泣く山鳥の声聞けば、父かとぞ思う、母かとぞ思う、思う、どこかで浮遊してるって言うんですね。お墓にはいませんよって有名な歌であります。しかし聖書から見てみましょう。聖書ははっきり教えています。伝道の文の9章の5節6節、生きている者は死ぬべきことを知っている。一度は必ず人は死ぬように定められていると ヘブル書の9章の27節に書いてあります。人は一度は死ぬ。厳しい現実ですね。しかし死者は何事をも知らない。またもはや報いを受けることもない。死んだら天国行ったり地獄行ったり、あるいは煉獄行ったり、報いを受けることもない。その記憶に残る事柄さえもついに忘れられる。愛も憎しみも妬みもすでに消え失せて、彼らはもはや火の下に行われるすべてのことに永久に関わることがない。この永久に関わることがないという言葉を聞くと、永遠という言葉合ってるような気がしますね。聖書で永久に関わることがないという時には、ある事件が起こるまでは永久に関わることがないという意味です。ソドムゴムラの火、エルサレムの火、永遠に消えないという意味もそういう意味です。ソドムゴムラが滅ぼされたら、火と硫黄で完全に焼き尽くされたら今燃えていません。エルサレムの火は今燃えていません。そういう意味なんですね。死は眠りであるというのが、まあ、今日引用しませんが、たくさん死は眠りであるという言葉があります。無意識ですね。しかし、眠り続けるのではないと書いてます。永眠ではない。ピストポーロはコリント第一の15章の51節から、ここであなた方に奥義を告げよう。私たちすべては何と書いてますか？眠り続ける？永久に？眠り続けるのではない。終わりのラッパの響きとともに瞬く間に一瞬にして変えられる時があるって言うんです。いつかというと、ラッパが響いて死人は朽ちないものによみがえらされ、私たちは変えられる。いつ？キリストが再臨なさる時。その時まで一時しばらく眠っているって言うんです。無意識の状態で。そう。もし、キリスト者に、再臨信徒者に、信徒にこの、復活ということがなければ、この信仰は最も虚しいと、使徒ポールは言っています。あなた方の信仰は虚しい空虚なものであると、コリント第一の15章の4節に書いてます。そう。テサロニケ第一の手紙4章、これもよく葬式の時に引用される言葉ですね。私たちが信じているようにイエスが復活されたからには、同様に神は同じように眠ってる人々をも、眠ってるんですね、イエスと一緒に導き出してくださるであろう。その導き出してくださるというのは、これはよみがえり、すなわち復活のことです。復活する。そしてその復活は、この朽ちる退化していく体が永久に朽ちない不死の体に変えられる。死んだら魂は、霊魂は意識があって感情があって死なない。霊魂不滅説というのが世界中に生えています。それが異教の根底であり、また異教がキリスト教と混合してローマカトリックにというのができたときに、そのローマカトリックの教えの根底は霊魂不滅です。そして そのままローマカトリック教会から出てきた、そのままと言ったら語弊がありますが、いわゆる信教の自由、聖書の目が唯一の権威、万人祭司、そして信仰による義人、こういうことでローマカトリックに抗議したプロテスタントは、残念なことに日曜礼拝と霊魂不滅はそのまま引き継いで今日に至っているんですね。そう、必ず蘇るキリストの再臨の時に、キリスト者が イエスキリスト救い主癒し主を信じていながら、どうして病気から癒されないのかと考える時があります。それで死ぬ時、病と戦って死ぬ人たちが少なくはありません。だけれども、信心さえすれば必ず全ての病から癒されるとは言われていないですね。ミニストリー・オブ・ヒーリングの28ページ、29ページに、健康の回復のために神がその力をもって明らかにお働きになる場合もあるが、全部の病人が癒されるとは限らない。ですね。そう。病気が回復しなかったとしても、その人は信仰がないと思ってはならないとエレン・ホワイトは注意していらっしゃいます。実際、あの偉大な預言者、エリシャ、人々を癒す偉大な預言者でありながら、国と指導者の上巻の230ページには、彼は病で死んでいったということが書かれております。そして、この歴史と聖書の預言、これは各時代の大総統でありますが、この各時代の大総統に宗教改革の明星と言われたウィックリフのことが書いてあります。彼が一番最初に聖書を翻訳するんですが、彼のことについてこう書いてあります。彼が死ぬ時のことですね。そう、これは大総統下巻の94ページです。彼は重病にかかって死んだ。彼はローマカトリックと戦ったんですね。抗議したんです。命を懸けてその偽りを暴いていった人でした。その彼がもう死に近づいているということを聞いた修道院の代表、4つの修道院から駆けつけてきて、そして死のうとしているウィックリフにこう言ったんです。あなたは今死に瀕している。自分の過ちを認め、我々を非難して、我々を非難していったすべてのことを我々の前で取り消せと言ったんですね。すると、ウィクリフは付き人に、私をちょっと起こしてくれと言って言うんです。起こして、そして座って何と言ったかというと、指導者たちに、私は死なない。生きるのだ。そしてもう一度、修道士たちの悪行を憤慨すると言った。で、実際彼は、もう一回ね、病気から立ち直って、また、その、ローマ法教徒の 戦いを挑むんです。そしてそのローマ法教の偽りを暴いて、とうとう彼は本当に勝利した確信を持っていたんですが、100ページを見ると彼がラタワースの教会において聖餐式を取り行おうとしていたとき、突然中風の発作が起きて倒れ、間もなく息が絶えたと書いてある。だから中風で、あの宗教改革の名城ウィクリフは死んでいったんですね。はい。で、今から後、主にあって死ぬ人は幸いであるという黙示録14章の13節の文脈、ここから少しあまり聞いたことのないこと皆さん聞くと思います。この13章の13節、これを文脈から見ますと、聖書を開いている、持っていらっしゃる方は開いた方がいいと思いますが、黙示録13章、14章の前、13章の15節。これは13章では、この海から登ってきた獣が全世界を支配するように働いて、アメリカ合衆国と癒着して、そして大変な迫害を神を信じる者たちに仕向けてくることが書いてあります。で、13章の15節言いますね。それからその獣の像に息を吹き込んで、その獣の像が物を言うことさえできるようにし、またその獣の像を拝まない者を皆殺させた。これ13章ですよ。そう。細かい研究はできませんが、獣というのはローマ法教、そして米国合衆国は獣の像を作って政治と宗教が合体する。そして日曜休業礼という、日曜礼拝というローマ法教の権威の印を全世界の人々に強要するという事件が書いてあります。その時に撃ったり勝ったり、従わなければ撃ったり勝ったりさせない経済的なボイコット、そしていろんな迫害があるんですが、獣の像、すなわち宗教、そして、政治と結合したプロテスタント、アメリカに従わない者は皆殺させると言うんです。これスライドは少し逆になりましたが、すみませんね、このイエス・キリストの時に殺され殉教していくクリスチャンたち、生徒たちは、キリストの再臨の時に復活するという望みを抱いていた人々の中に、東大の南原茂、あるいはその後を継いだ南原忠夫総長、こういう人たちは、柳原忠夫先生ですね、こういう人たちはキリストの再臨が我々の最大の望みだということを言って、そして死んでいかれました。まあこれはもう読みませんが、まあ一行だけ、人類の平和に加わるに天地万物の平和、幸いなるは主の再臨の日である。我らはこの再臨を待ち望むのである。これが信者の望みであると言って、彼らも休みにつきました。そうで、先ほどまた戻りました。 今からのうち主にあって死ぬ人は幸いであるというもう一つの意味、今からのち、この今からのちというのは、今からのちというのはどういう意味でしょうか。これから未来のことです。患難が、大患難がやってくるとき、そして、その前に小さな悩みのときというのがありますが、この、新世界秩序に従わない、ローマ法教を拝まない人たちに対する迫害のことが黙示録13章に書いてあります。そう、今からのちという意味は、これは日曜休業令が立ってから神の戒めを守りイエスの信仰を守る者たちに対して激しい迫害がやってきます。黙示録6章の9節を見ると、この子羊が第五の封印を解いた時というのは、この七つの封印というのが黙示録に書いてありますが、6章に、細かいことは話せませんが、この神の言葉のゆえに、またその証を立てたために殺された人々の霊魂が祭壇の下にいるのを私は見た。霊魂が生きてるんじゃないですよ。これ象徴的です。霊魂、私は見た。彼らは大声で叫んでいった。聖なる誠なる主よ、いつまであなたを裁くことをなさらず、また地に住む者に対して私たちの地の報復をなさらないのですかと霊魂は叫んでいる。ちょうどアベルがね、カインによって殺された時に、神様は地からアベルの叫びが聞こえると言ったように、アベルが生きて叫んでいるのではなかった。象徴的ですね。それから彼らと、すると彼らの一人一人に白い衣が与えられ、それから彼らと同じく殺されようとするしもべ仲間や兄弟たちの数が満ちるまで、もうしばらくの間、休んでいなさいと言われるんですね。同じく彼らと過去の殉教者たちと同じくこれから殺されようとする人たちがいるから、その数が満ちるまでもうしばらく待っていなさいと言われるんです。ということは、第五の封印の時に殉教者が出るということです。エレン・ホワイトはこれについてかなり詳しく説明しているんですね。この最終時代の諸事件というところに、小さな悩みというところに、こういうことが書いてあります。少しだけお読みしましょう。最終時代の諸事件85ページに、多くの者たちは投獄される。多くの者たちは命からがら諸都市や町々から逃げるであろう。また、どれくらいの物語書いてますか。多くの者たちはキリストのために真理を擁護して殉教者となるであろうと書いてます。そう、日曜休業令が出てからアメリカの憲法が変えられて、そして日曜日を全ての人々に強要するというこの事件が起こってから迫害が来る。その時言うことを聞かない人たちは、ある者たちは殉教者となると書いてます。しかも多くの者たちと書いてあります。そう、これは読みましたね。はい、このチャートをちょっと見てみましょう。日曜休業令がまず出ます。日曜休業令が出たら休んでもいいんです。 けども、日曜日に礼拝しなさいという強要令が出てる。強制される時がやってくる。その時に小さな悩みの時と言われる。これが、つまり迫害の時です。投獄され、売ったり買ったりできなくなる。そして、殺すかことさえ命じられる。ね。その時に、ここに頭が赤い人が横になってますね。殉教者が出る。どれくらいの殉教者？少数？多くの殉教者が出る。さあ、これから皆さん、私たちは、私たちの中に生きて主イエスを迎えることが人たちもいるかもしれません。いるかもしれない。けれども、殉教する人もいるかもしれない。知らない。投獄されて殺される人たちもいると書いてあります。準備はできてるでしょうか。ちょっと怖いね。過去の中世時代のあの迫害がまた世界的に繰り返されるということですが、その時に殉教者が多くいる。スタディバイブルのこの575ページにこのことが書いてあります。第五の封印で多くの殉教者が出て、その後に黙示録18章のこの大いなる最後の叫びがなされる。殉教者が出て、そして彼らの死はちょうどステパノの殉教のあの地のゆえに、パウロはじめ多くの人たちが福音を信じたように、終わりの時もそのようなことが繰り返されるというんです。OK? もう一回チャート見ますよ。はい。日曜、強要令が出ます。その後に、多くの者が殉教する、真理を擁護するために、これ横になっています。で、その後に、黙示録18章の大いなる叫び、後の雨に満たされた人々によって大いなる叫びがなされると、バビロンに捕虜になっていた諸教会に欺瞞のうちに住んでいた人たちは真理を知って、たくさんの人が出てくるというんです。そして彼らは全人類の恩恵期間が終了しますとね、最後の一人の運命が永遠の命か死を選択し終わったら恩恵期間の終了と言います。この時が済んだら、ちょうどノアの箱舟が塔を閉められたように恩恵期間が終了すると7つの災害が始まります。短期間ですけれども、黙示録13章、これを大いなる悩みの時と言います。この時には死ぬ人は、神の民は一人も死なない。悪人は死ぬ人いると思いますか？ある聖書を、証の文を真面目に研究する人は、している人がね、最近質問してて、この時に、悪人は死なないんじゃないかと。だけど、死ぬ悪人たちもいるんですね。そう。で、なぜ、今から後、黙示録13章の事件の後、後に殉教する人たちは幸いであるというのは、彼らは死んで眠って、キリストの再臨直前に彼らは天からの神の御声を聞く。天からの神の御声を聞くということは、どういうことかというと、 レン・ホワイトの言葉を読んでみましょうね。各時代の大総統の七つの災害のいよいよ最後の時です。そう、もう神の民はもう極みまで迫害されて、そして一夜のうちに決定的な、みんな殺してもいいという絶対絶命の死の法令が出て後、そしてかつてないほどの大地震がこの地球に起こる。1タラントほど、100斤ほどの氷が天から降るとも黙示録に書いてますね。そしてずっと飛んで天に十戒が示される。その後、天から、これは418ページ大総統下巻の、天から神の御声が聞こえて、イエスの来られる日と時が宣言される、はい、イエス様は何年何月何日にイエス様は再臨なさると今は誰もわからない、誰もわからない、その日その時。けれども再臨直前、大地震の後、天から神の御声が聞こえて、イエスの来られる日と時が宣言され、永遠の契約が神の民に伝えられる。どんな雷鳴も及ばぬ轟きをもって神の御言葉が地上に鳴り響く。神のイスラエルは耳を傾け、目を上の方に注いで立っている。彼らの顔は神の栄光に照らされて、シナイ山から帰ってきた時のモーセの顔にのように輝く。悪人たちは彼らを見つめることができない。神の安息日を清く守ることによって神を崇めてきた者たちに祝福が宣言される。ブレッシングが、幸いが、勝利の力強い叫びが起こると書いてます。この時、そう、この殉教者が出るのは、はい、最終時代の諸事件の85ページにこう書いてあります。我々にとって最善のことは神との親密な関係に入ることである。そしてもし神が我々を真理のための殉教者とされるならば、それはより多くの人たちを真理に導き入れる手段となるであろう。なぜ殉教者が出るでしょう。なぜ神様は殉教者をお許しになるんでしょう。そう、多くの者がここに集っている、多くの者も意味するかもしれない、命を捨ててまで真理を擁護する覚悟はあるでしょうか。それがかえって今度は多くの人々を真理に導く手段となるというのです。恩恵期間の終了後は神の民は死なないことが黙示録の9章の3節4節に書いてあります。これは七つのラッパの予言ですが、ここに額に神の因がない人たちには害を加えてもよいと言い渡された。言い換えると、額に父なる神と子羊の名が記されている人たちは、この時恩恵期間終了してから完全に守られる。七つの災害が降り注ぐ時、川は血に変わり、海も血に変わり、そして太陽が焼き尽くす、そういう、いろんな七つの災害の中で彼らは 額に神の印が押されているゆえに、品性を、彼らの衣、品性は子羊の血で現れているから、完全に守られるというのであります。そう。この時、こういう約束があります。詩編27編の5節。それは主が悩みの日に、その刈谷の内に私を潜ませ、その幕屋の奥に私を隠し、岩の上に私を高く置かれるからである。これは恩恵期間終了してからは、額に印されたものは、完全に守られるというのであります。マラキ3章の17節。万軍の主は言われる。彼らは私が手を下して、ことを行う日に私のものとなり、私の宝となる。また人が自分に仕える子を憐れむように、私は彼らを憐れむと書いてあります。これ、片手しか持ってないから、あのね、初代文集の、初代文集の、何ページでしたかね。自分で探しましょう。初代文書の、そう、これは108ページにね、額に印されるということは、神の品性が完成されることです。子羊の血によって、もろもろの罪が消された人たちは、印される。でその、印されるということは、全能の神の覆いと書いてあります。カバリング。全能の神の覆い。ね、カバリング。これが彼らの酒どころとなる。今の世の中はね、死の法令が出たら山に逃げようと言われておりますが、山に逃げたってね、レザー光線でね、ドローンでね、そすの山奥でも見ることができるはず。今の、ね、科学の発達では。けれども、イエス様は、荒らす憎むべき者が立つのを見たならば山に逃げようというから山に逃げる。この山でもいいでしょう。どこでもね、言われた通りにやるならば、全能の神の大いが彼らにかけられるって言うんです。ということは、レザー光線も通すことができない。ドローンでも見ることができないほどの全能の神の大いが、カバリングが神の民を守ると言うんです。イザヤ26-20、さあ、我が民よ、あなたの部屋に入り、あなたの後ろの戸を閉じて、憤りの過ぎるまで、憤り、神の怒り、しばらく隠れよ。見よ、主はそのおられるところを出て、地に住む者の不義を罰せられる。地はその上に流された血を表して、殺された者をもはや追うことがない、という約束があります。そう、詩編91編は、全能者の陰に宿る人は幸いである。この大いなる悩みの時に神の民が完全に保護されることを詩編91編に神様は約束なさっています。糸高き者のもとにある隠れ場に住む人、全能者の陰に宿る人は死ぬであろう。我が酒どころ、我が城、我が信頼し祀る我が神と。どんな疫病もからも彼らは助けられる。彼らはどんな災害からも助けられる。なぜならば、主により頼んで彼らはあらゆる罪から 消し去られているからです。やがて彼らは黙示録11章の18節、諸国民は怒り狂いましたが、今世界中はやで北朝鮮の問題で今ね非常に緊張状態にある、シリアの問題で、そしてこれはもっともっとエスカレートするでしょう。戦争と戦争の噂だけれども、世界大戦と言うべき、もうダネ書の11章の40節から見ると大きな戦いがある。イスラムとバチカン同盟諸国との、その後で最後のハルマゲドンの戦いは、神の戒めを守りイエスの証を持っている神の民に全世界の悪の勢力が結集して、そして我々を殺そうとしてくる。しかしやがて彼らは神の御声によって、救出される。そしてイエス様がこの時の光景のことをこう書いてあります。大僧と下巻の間もなく東の方に人の手の半分くらいの大きさの小さい黒い雲が現れる。それがだんだんだんだんだんだん大きな白い雲と変わってくる。それが天使たちの群れだということが分かってくる。千々万々の御使いたちを率いて、諸王の王、主の主であられるお方が白い馬に乗ってこの地上に下ってこられるんですね。この時に皆を恐る者たちに報いを与え、地を滅ぼす者ども滅ぼす時が来ましたというんです。人間はいろんな戦争のこの何ですか、武器を作って驚くべきことを自分たちでやって、そして地球を滅ぼそうとするんですが、神様は人間がこの地球を滅ぼすのをお許しにならない。神ご自身が介入なさって地を滅ぼす者どもを滅ぼしてくださる時が来るんです。この時に皆を恐れる者たちは報いを受ける。主にあって死んでいた人たちは復活して天に上げられる。それまで生きている14万4千もそのまま空中で主に会い、神の国に行くんですね。また16章の27節、人の子は父の栄光のうちに御使いたちを従えてくるが、その時には実際の行いに応じてそれぞれに報いるであろう。我々人間のね、善行、難行、苦行、行いによって義とされ救われるのではない、救いの根拠にはならないが、しかし行いに応じて報いられると書いてある。そう、我々の義人の根拠は信仰です。行いではないけれども、それぞれの仕業に応じて報いが与えられる。もう一つついでに言っておきたいんですが、クリスチャンは信仰信仰と言って口先でだけで言うのではなくて、行いがない、伴わない信仰は何であるとヤコブ言ってますか？死んだものである。生きた信仰は必ず行いと出てくるって言うんですね。良き行いとなって、それは何のためか、一つ、いつか言いましたように、人々があなた方の良い行いを見て天の父を崇めるため。二つ、行いに従ってで報いが与えられる。しかし行いは義人の義とされる根拠ではない、ね、ということを覚えていましょう。そう、 イエス・キリストの再臨の時に使徒パウロはこのキリストの再臨の時のことを私たちの望み、私たちの喜び、誇りの冠と言ってます。そう、これが私たちの誇りの冠であり、喜びであり、望みである。だから主にあって主に人は幸いである。あるいは大迫害の中で今より後日曜休憩でのかつてなかったほどの迫害の後に殉教をするのも幸いである。なぜ？素晴らしい希望があり、喜びがあり、そして誇りの冠となるからです。14章の13節にね、面白いことが書いてある。はい、獣とその像と拝む者、また誰でもその名の刻印を受けている者は、okay? 自分の良心を打って、エソーが長子の権利を打ったように、真理を打って良心の自由を打る者は昼も夜も休みが得られないと書いてある。休みが得られない。しかし14章の13節は、主にあって今から後主にあって死ぬ人は幸いである、彼らはその労苦を解かれて休み、その技は彼らについていく。その技、行いによって報いが与えられる。この休み、獣を拝む者、その像を拝む者は休みが与えられない。死を恐れる人たちは永遠の安息に入る、休みに入るんですね。マタイ11章の28節に、すべて重荷を負って苦労している者、私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。ですから生徒たちの死はしばらくの休みです。そしてやがてイエス様がおいでになるとき、永遠の休み、安息に入るんです。研究してみると、悪人は獣とその像と拝み、刻印を受ける者たちは、自分の良心を打った者は千年期の後に休みが得られない人ようで滅ぼされるって言うんですね。ですからキリストの再臨、これは我々の望みであり、希望であり、誇りの冠である。モンテンルバで第二次世界大戦の時に聖書を研究した人たちがいて、彼らはセブンステイアドベンチストとなっていた。宣教師の A.N. ネルソンとそのセブンステイの幾人かの人たちが集まって、そして死刑囚でセブンステイアドベンチストになっていたその死刑囚が、いよいよその死刑台を登っていく前に、A.N. ネルソンとその数人の者たちにこう言ったそうですね。A.N. ネルソンって面白いね。A.N. にネルとソン。そう。言ったそうです。死刑囚たちが、先生、皆さん、おやすみなさい。また明日会いましょうと言って、彼らは死刑台を登っていったそうです。で、他の人たちも、はがみしながら、胸打ち叩きながら、死刑台を登っていく、未信者とは違い、彼らの顔は天使のように輝いていたと証しされています。そういう死に方、したいですね。たとえ、病のとこにあっても、そして息を引き取るとき、 勝利を確信して走るべき行程を走り尽くした、待っているのは命の冠であるとパウロが言ったように、我々もそういう神に対する全く信頼と、そして与えられる平安と喜びを持って息を引き取る準備をしたいものです。アモス4章の12節、イスラエルよ、あなたの神に会う備えをせよ。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀神村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。